こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて、仕事と働き方を変化させてこられ、今輝きを放って活動されている方をゲストにお招きしています。今日のゲストは前回に引き続きクリスタルボールアカデミージャパン代表の石塚あさみさんをお招きしています。前回ですね、自分が人生でやりたいことは宇宙の真理を、掴みたい、知りたいことなんだ、でもっと成長したいんだっていうことに気づいて、13年間勤められた会社を辞めて、悟るためにはぬるま湯にいてはいけないということでご実家も出られ、なんと知り合いの会社に居候されながら、見知らぬ家にピンポンし続けてトイレ掃除をさせていただいてたという、すごいお話を聞かせていただきました。毎日200件ピンポンして、1日やっても誰も OK してくれなかったら、もうそこで私とかだったらくじけてしまいそうというか、まず1日持たないかもって思うんですけど、あさみさんはそれをなんと、ずっと続けてですね、5日目に1036件目でやっと OK もらって、そこからでも3年間ですね、いろんな、知らない方のお宅でお掃除修行というのを、お掃除をされることを通じて、修行をされていたっていうお話でしたね。でもそんなにも時間とエネルギーをかけたにもかかわらず、でもこれ悟りたいっていう欲望になってるなって気づいた瞬間に、これもまたスパッとやめられるっていう、そこのところまでお話を伺いました。今日は一体どんな話が飛び出してくるんでしょうか。後半では聞いてくださっている方へのメッセージも伺っていきたいと思いますので、最後まで楽しみに聞いてください。では、今日もこの曲でまずチャージアップしましょう。トーン桜子さんでフライハイ。
Thank you. ガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では早速石塚あさみさんをお招きしたいと思います。ではあさみさん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
前回ですね、3年かけて、修行を続けられたおトイレ掃除もやっぱ違うということで、スパッとやめたってゼロに戻しましたっていうところまでお話を伺ったんですが、
はい、
そこから次はどうされたんですか。
あ、それで家に戻って、なんか瞑想をするというか、瞑想というかもう引きこもりですね、家にずっといて、たら、なんとなくこうまた道、あ、そうそう、でクリスタルボールはその3年間の間の、後半部分で出会ってたんですね。
あ、出会ってたんですか。
はい、
その時はどう感じられたんですか。
初めて聞いた時も本当衝撃で、で、演奏してみたいと思って、演奏された方に、教えてくださいって言ったんですけど、まだ教えられないっていうことでお断りされて、で私も離れてたんですが、でその瞑想生活の時にそれに近いメッセージがなんか来てて、全然そういう能力ないんですけど、それに導かれるようにして、またその演奏された方から連絡があって。
あったんですか、はい、こちらから
来ませんかというので。
あ、その方も当時教えてくださいって言った時はまだ準備できてないので教えられませんって言われたけど、覚えてらしたんですよね。で準備整ったということで、教えられますってことでやりませんかって、演奏会行きませんかって、なんとこのタイミングで、それは自宅にご実家に帰られてどれぐらいの時にあったんですか。
帰って半年ぐらいですね。
半年ぐらい、じゃあ半年間はもう、お家で
瞑想
引きこもり。それは実際に瞑想されてたんですか、家で。
瞑想、そうですね、瞑想、まあそうですね、簡単にやってました。
で半年後にそのお誘いを受けて行きましたと。それでどんな展開になったんでしょう。
はい、演奏ブースに入っていいですよって言われて、いいんですかって言って、で入らせていただいたら涙が止まらなくなっちゃって、何の涙か分からなくて、ひとしきり泣いた後その方が何の涙ですかっておっしゃられて、で私、やっとここまで来ましたと、心の平和が大切なんですって言ってたんです。で自分もそれを言ってた、知らないうちに言ってて、でその時に、ああ私は悟りたくて外に情報を求め、うまくいかなくて、今度うちに求め、それもうまくいかなくて、その心のベースが平和じゃなかったってことに気づくんですね。
でどっちをやる時も、最初の発端の心の状態が平和じゃなかったんですね。悟りたいの時は結構アグレッシブな感じですかね。悟りたいだし、で逆をする時もうまくいかなかったから、今度こそはみたいな感じだったんですかね。違う方法でっていう、
そうですね、涙ってる感じですね。
でそれがその心の状態で始めてるから、うまくいかないんだっていうことに気がついた。
で一人一人の心の平和が世界を平和にするんじゃないかと思って、クリスタルボールはそれを教えてくれたんだって私に。でもきっと多くの方が喜ぶんじゃないかなと思って、そこで演奏しようと。
そこで決めた。
はい、
でクリスタルボール、ご自身のクリスタルボールと出会った時の出会ったというか、その2回目の時の感動が、感動というか気づきですかね。それによって、これ多くの人の役に立つんじゃないかっていうふうに思って自分が演奏されようと思ったことですね。そこからどうされたんですか。
はい、それからちょっと手ほどきを受けまして、やり方を教わり、そして、演奏活動に入るんですが、当時はなかなかまだ知られてませんので、
それはいつ頃の話ですか。
今から15年ぐらい前。
15年ぐらい前、
まだ知られてなくて、でより一般の人に聞いてもらいたいなと思ったんですね。こういうの興味がある人は多分自然に興味があるので、そうじゃない人たちにこういうのがありますよっていう まあ、私会社員長かったんで会社員の方とか、まあ、そういう仕事をしてる人たちにも伝えたかったなって思いがあったんで、うん、まずは、まあ、区民センターとかでね、うん、演奏会を始めたりしてたんですが、もっと伝えたいなと思って渋谷のハチ公前でやってみたりとか。
ハチ公前で演奏したんですか？え、なんかそれ許可取ってるの？
何もないですけど。
え、あそこに座ってってこと？
あそこに立ってね、
立って、うん、ボール1個持って
た。そうそうそう。
そうなんですか。
でも聞こえないですね。
確かにね、うんうん、
分かん、何だか分かんないんで、うん、せっかくなんで飲み屋がいっぱいあるから流しをしてみようと、うん、流しを何回かやってみたりとか。
え、それって飲み屋さんに行って演奏させてくださいって言って演奏してくるって、はい、そうそう。当時ボール1個でやってたんですか？
あのフロストっていう重いのしかなくて、はい、だから1個だけ
1個だけ持って、うん、でも1個だとね結構音単調じゃないですか、うん、だからずっとだからまあ、
うん、叩いて回して
叩いて回してっていう、うんうん、確かにね、馴染んじゃいますね音が、うん、音としてはあまり認識されないでしょうね、うんうん、それはどれくらいやったんですか？
それでもそんなに長くはやってない、ちょこちょこ2、3ヶ月ですかね。
でも2、3ヶ月やったんですか、うん、何件ぐらい行ったんですか？
どのくらい行ったんですか？まあ同じようなところが多かったですけどね、あんまりね、うん、断られてもまた行くみたいな。
それでそこの根性はでもトイレ掃除よりはやりやすそうな感じ。
あ、そうです、そうです、そうですね、まだ開くからガラッと
だからもうやっぱり通り掃除で1035件断られたっていうのがあると、なんか何でもできそうですね人生で。すごいですね。じゃあその流しも数十件はやって その子は
あのショーパブ、六本木のショーパブってショーっぽくやったりとか。
へえ、うん、それも全部自分で飛び込みで。
あ、それは知り合いのショーパブをやってる人がいて、やってみるっていうのでやってみたりとか。うん、でただクリスタルボールってすごく素敵な楽器なので、もう少し、素敵なところでやれたらなと思った、もっと多くの方にやったなと思った時に法人化しようと思って、うん、あの株式会社にして、で会社の人たちに伝えたりとか、あとは、あのパーティーとか演奏させていただいたりとかっていうので広げて聞いていた。
それがあのクリスタルボールアカデミージャパン株式会社っていうのを、うん、それ何年前に作られたんですか？
それは、2007年
作られて、メインはじゃあその、イベントとかで演奏しますよみたいな形で。
そうですね、イベント
です。リスカルトンでも演奏してましたよね、
はいはいはい、
でそういうことをされながらその後はどういうふうに今に至ったんですか？
はい、その後は、まあ、あの聞いた方がおあの教えてほしいという方も増えてきたので、うん、一般社団法人を立ち上げて奏者育成という方あのでただ単に伝えるんでなくエビデンスも必要なので、うん、あのノウハウ の志賀博士に、そこで研究ということで一般社団の方でやっていただいたりとか。
なんかその私多分だから、会社化されてから2年後ぐらいにお会いしてるんですけど、当時はなんか演奏会とかで私も個人としてね教えていただきながら、その年で今でも覚えてるんですけど、一般社団法人作ろうと思うんだけどっておっしゃって、あ、そうなんだってで言って、その多分次行ったのは2週間後だったんだけど、行ったらじゃあ作ったっていう話で、みたいな。で演奏者のことをクリスタリストっていいと思わないっていう話をいただいて聞かせてもらって、あ、いいんじゃないですかとかって言って、また次2週間後に行ったら、もう商標取ったからっていう、申し込んだからっていう、申請したからみたいな。本当に早いんですよね、行動が。で、今や何人でしたっけ？
クリスタリスト
200人。私7番目だったんですけど、今や200人を超えていて、まあ、アカデミーを作るっていうことでね、アカデミーとしてはやっぱり教え始めたの早かったですよね、クリスタルボールの演奏家の中でも。で、ね、アカデミーとして本当に多くの方が全国から来られてるんですよね、うん、で途中で確かに脳波の先生とコラボされてたのも覚えてるんですが、それもどういう経緯でご自身でそういうエビデンス取ろうと思ってご縁をコンタクト取られたんですか？
あ、これは銀座にちょっと リフトアップカットのできる先生がいて、でその先生に私あのクリスタルボールもっとエビデンスで取りたいって言ったら、あ僕もあのエビデンスを取ったことがあって、そのノウハウ の実験をしてもらったことがあって、この先生志賀先生いいんじゃないって言って連絡してみたらって言われて連絡してみた。
そうなんですね。で実際ね実験もされてましたもんね、うん、だからなんかそういうところにまたビジネスセンスを私は感じるんですけど、やっぱ多くの人に広めたかったら信用してもらう必要があって、まあ、そのためにはエビデンスを出した方がいいってことで、まあ、それをされたということ で今や本当に途中 CD もね出しましたよね。もう今何枚出されたんですか？一番最初の時になんか多分一緒に関わらせていただいたような気がするんですけど、
キングレコードの CD が今12枚、その時に関わってる、
ね、そうですね、一緒に演奏させてもらって
収録されてますね、
はい、そうですね、そんなこともありましたね大変でしたね、あれはね、
あれ
息止めて、ね、ちょっとした音でも、ま、あのよりね音を拾いやすくするために、うん、多分収録のなんていうんだろう、音声のよく取れるような状況で感度を上げてたんですよね。だからちょっと絹ずれとかね、うん、もう入っちゃうから絶対動かないでとか、うん、もうくしゃみもダメみたいなね本当なんかこうじーっと、まあ、あれは本当に記憶に残ってますけどね、うん、まあそこから今やだって聞くだけで脳の疲れが取れる CD ブックとかもね、うん、最近も出されてて、これをすごいダウンロードされてるんじゃないですか。
そうですね、うん、これはダイヤモンド社から私のビジネスマンに伝えたいっていうのがかなって、随分サンズリー行きました
ね。あすごいですね。あと奉納演奏もね結構呼ばれて通訳されてるんですけども、なんかこうどんどんどんどんこうやって展開してこられた秘訣ってご自身ではどんなところにあると思う？
そうですね、秘訣がやっぱり自分自身が楽しく心地よくお伝えするっていうことですかね。
でひらめいたことはどんどんされる感じですか？
そうですね、なるべくもっともっとひらめいてるんですけど、なるべくひらめいたらやろうかなと思ってます。
じゃあ心地、自分が常に心地いい、まあそのね、ハートの状態が大事だったってことに気づいたというのもあるでしょうけど、常にいい状態でいるってことを心がけられているのと、まあ、思いついたことで、まあ、もっと思いついてるってことなんですけど、できることはどんどん実行していくっていう、それを心がけてこられたらこんなに生徒さん200人以上、生徒さんもっとですかね、クリスタリストになった方が、演奏者として認められた方が200人以上という、すごい、いい状況になってます。では、1曲目聴いていただいた後に、まあ、こんなね、風に、どんどん自分の人生を展開して活躍したいと思っている方多くいらっしゃると思うので、まあ、そういう、聴いていらっしゃる方のためにメッセージをいただければと思います。では、オビヨシキさんでダイヤモンド。
今手にしてるよ僕のダイヤモンド、探すものじゃない夢はここにある。波の粒黄金色光るすすき、変わらない浜辺が全ての始まりだった。君は空に帰って宝物残した、たくさんの思い出ありがとう。探すものじゃない夢はここに ごとに変わっていた。動けない同じ場所。
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
では早速続きを伺っていきたいところなんですが、なんとですね、あさみさんからですね、ここで、クリスタルボール、生で演奏してくださるというお申し出をいただきましたので、あさみさんの生演奏をここで聞いていただきたいと思います。クリスタルボール聞いたことあるよって方も、初めてっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、クリスタルボールの音色、波動とともに浴びていただいてリラックスしていただければと思います。ではあさみさん、よろしくお願いします。いかがでしたでしょうか。あさみさんの生演奏聞いていただきました。今やね、本当にいろんなところで演奏家としても引っ張りだっこでいらっしゃるんですが、毎回すごく楽しんで演奏されてるなって感じるんですね。でこう心のままにというんですかね、ちゃんと自分に正直に、常にハートに従って生きるということをまさに今実現されているサミさんなんですが、これまで前回と皆さんにも聞いていただいたように、いろんな変遷を遂げられてこられてるじゃないですか。そのやっぱ苦しかった時期もすごくあると思うんですね。悟りたいって思ってもなかなか悟れなかったりとか、そういったいろんな壁にぶち当たるような時もあったと思うんですが、その頃の自分に対して何か言ってあげるとしたら、どんなこと言ってあげたいですか。
その頃の自分に対してですね、そうですね、頑張りすぎないでね。
頑張りすぎないでね。その頃の自分と今の自分を比べたら、どんなところが一番変化したと思います？
自分が感じていることとか、自分の心の声っていうのを積極的に聞こうとしている自分がいると思います。
かつてと比べると、今はそういう心の声を 積極的に聞こうとされてるんですね。なんかよく折れてくるとかいう方もいますけど、まあ、そういう方もいらっしゃるかもしれないけど、まあ、心して聞こうとしてるっていうところも大事なんですよね、きっとね。はい、ありがとうございます。じゃあそんなあの、ね、かつてはバリバリの会社員だったっていうこともおありの浅見さんが、これだけ心に沿った生き方を今されていて、自分もねそんな風に生きたいなって思いながら今これを聞かれる方も多くいらっしゃるかと思うので、ぜひそういった方にですねメッセージをいただきたいんですけど、まず今会社員で、まあ、今後ですね、まあ、このままでいいのかな、まあ、起業も含めて、まあ、今後どうしていこうかなって思ってる方にメッセージがあったらお伝えいただけますか。
そうですね、もし、今後何か興味が向いてることがあれば、とにかくその興味の向いてるものの関係することをアフターファイブでもいいのでやってみる、うん、っていうのも一つ方法かなと思います、うん、
興味が向くことは、うん、とにかくやってみる、
うん、
どんどん、うん、ありがとうございます。あとこれ聞かれてる方の中には、まあ、すでに起業されてる方もいらっしゃるんですけど、まあ、起業はしたものの必ずしも浅見さんのようにですね自分の心に従って生きられてるなと思ってない方もいらっしゃるかなと思うんですね、まあ、そういった方に何かメッセージってあれば伝えただけますか。
そうですね、まず、まあ、自分がどうなりたいのか、何年後10年後どうなりたいのかっていうのがまず、夢というかビジョンがあればですね、それをちょっと、うん、紙に書き出すとかしつつ、であと目の前にあることを精一杯やっていくことが大事だと思いますので、まずはその関わってる人たちに何かご提供できることがあれば、積極的に関わって応援していく、
その両方常に持っておるのが大事なのかもしれないですね、うん、遠い先というかビジョン先のものと今目の前でできることをとにかく提供できるものをしていくっていう、だからまあ心に従うところを忘れないためにも、ね、どういう生活っていうかどういう生き方をしたいのかっていうのを、うん、まあ折に触れ考えるっていうのはすごく大事なことなんでしょうかね、やっぱり。はい、ありがとうございます。他にも何か皆さんにお伝えしたいこととかありますか。
そうですね、やっぱり今時代がどんどん変わって、本当に変化してるって誰しも感じてると思うんで、この時代の波に乗るにはやはり自分のこのセンサーというかをきちっと磨いていかないときついかなと思うんですよ、
うん、
今まではレールがあって例えばそこに行けばなんとか楽しく生きられたんだけど、
うん、
そうではなくなっていると思う部分もあるので、自分で選択すると、ね、全てが自分自身の人生を選択するという、うん、そのセンサーを磨いてないとなんか分かんないですよね、
うん、
自分の人生なのか人を言った人生なのか、それを磨くために、まあ、私はそのクリスタルボールという音高周波っていう微細な振動が起きて自分自身の本質をこう気づいていく、きっかけを作るので、今聞いていただいたリスナーの皆さんはかなりセンサーが研ぎ澄まされてスペシャル版になっていると思いますので、今日はですね、もし自分がこういうふうにこういうことが大事だな、自分にとって何が幸せなのかなっていうのが見つかったら嬉しいかなと思います。
はい、ありがとうございます、前々回前回今回と3回にわたって石塚あさみさんのキャリア人生というか、じっくり伺わせていただきました。そして、最後に皆さんへのメッセージもたくさんいただきましたので、何か一つでも二つでも ご自身の人生に生かしていただけたら嬉しいなと私も思っています。じゃあ、あさみさん、本当に3回にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。前々回、前回、今回と3回にわたって石塚あさみさんのキャリアストーリーを伺ってきました。一軒一軒見知らぬ家をノックして、悟りたいという強い気持ちで歩き続けた、外へ外へという時代、そして、ある意味その真逆である、家に引きこもって内へ内へと、瞑想を通じた内観をどんどん進められた時代、その両方を経験されたあさみさんが、その上で感じたのが、始めた時の心の状態がとても大事なんだということだったというのはとても印象的でした。そのことに気づかせてくれたクリスタルボールというものの凄さ、その感謝も含めてだと思いますが、それをぜひ人に伝えたいという思いで、これまでずっとクリスタルボールを広めていらっしゃるんですね。あさみさんがおっしゃっていた始める時の心の状態、あさみさんはそれを心が平穏であることというふうに言ってましたけども、その心の状態が大事っていうのは私もすごく実感値としてあって、すごく共感しています。始める時になんとなくでも明るいイメージを持って始めたら、行動の結果もそういうふうになっていくし、逆に焦りとか不安、あと渇望感などからスタートしたものって、その焦りや不安、渇望感といったものが具現化してしまう、気がするんですよね。そういう意味ではある意味本当に思った通りに現実化するっていう、人間ってそういう力があると思うとすごいなと思いますけども、逆に言うと本当に始めるときのこの状態に気をつけておかないと、もし不安な状態で始めちゃうとそれが具現化しちゃうので、すごく気をつけなくちゃいけないところですよね。で、あさみさんは、そこから、常にいい状態でいることを心がけていらっしゃるということ、あとは思いついたことはどんどんできるだけ行動に移すことを心がけていらっしゃるというふうにおっしゃっていました。これを聞いている私たちへのメッセージの中でもそれを伝えてくださいましたね。あさみさんのように自分の心に沿っていきたいと思っている方はたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。そうした方々にとってこの3回の石塚あさみさんのキャリアストーリーが少しでもヒントになったんであれば、私としてもとても嬉しいです。次回はまた素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきますので、楽しみにしていてくださいね。それではまたお会いしましょう。